これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
はい、サラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
岩ちゃんが大変なことになってるみたいなので今日は2人では
い、
なんだっけ、まあそもそもちょっと出る用事が、うんうん、何日か出る用事があるから2人でやってっていう話だったんだけど、
うんうん、
その出なきゃなんない家を開ける用事がある前に、うんうん、漫画の締め切りを終わらせなきゃって仕事してたらしいんだけど、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうあいつ一応書くのは液晶タブレットってもうパソコンの画面みたいになってるペンみたいなのを当てて画面上に絵が描けるみたいなお絵描きツールみたいなので仕事してるんだけど、はいはいはい、それがぶっ壊れたらしいのね。
あ、そうなの。仕事になんないじゃん。
ね、仕事になんないらしくて久々の阿鼻叫喚とかって本人が言ってたんだけどね。
大変ですね。買いに行かないといかんですね。
どうなんだろうね。家に多分その液晶タブレット使い始める前の板タブってあの液晶になってないやつ、画面になってないやつは多分あると思うんだけど、はいはいはい、そっちで久々やってるのかな、はいはいはい、仕事どうなんだろう。
大変そう
ね。まあその後あんまり下手なこと連絡したらそれどころじゃないってなるかもしれないなと思って連絡してないんだけどね。
はい、はい、つわけで今日は2人でございますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、であれなんですよ、まあ、ちょっと大変な岩さんは申し訳ないですけど、うん、引き続きストレンジャーシングスを見てるんですね。
先週言ってたやつね。
そうそう、まだ見始めて1週間も経ってないぐらいなんですけど、
うんうん、
もう第4シーズンまで入りまして、
うん、すごい見てんね。
そう、すごい見てんの。深夜に、いや、あれ1シーズン10話ぐらいなのかな。で、1話1話1時間ないぐらいかな。
多分あれ系だったら海外ドラマ系だったら45分とかCM 入れて1時間みたいな感じ。
そうそう、そんぐらいだと思う。で、1,2,3 と見ても4の途中まで入ってるんですけど、まあそんなことをポツポツちょっとツイッターでつぶやいたら、あの、ワクラジの三田村さんがさ、
ああ、ワクワクラジの三田村さん、はい。
そうそう、
はいはい、
なんか前シーズン見たので語り合いたいですってリプライいただきまして、
何無理やりコラボ会
いいねって思ってるんですけど、ちょっとどっか、地下のラジオでできると面白いなぁと思ってるんですけど、ちょっとね、悪口になりそうなんだよね、ストレンジャーシングス。
あんだけ面白いって言ってたのに悪口にな
ん
の。
いやー、なんかねー。なんかね、
でも最初すげえ面白かったって言ってなかった。
面白い。第1第2はすっげえ面白いんですけどね、うんうんうん、っていう話をちょっと三田村さんとしようかな。
続くと仕方ないな。そういうことも出てくるからね。それも含めて、はい、そういう悪口も含めて面白いっていう、
ね、そうですね、
会ができると。
そうそうそう。
じゃあ俺もそれまでに見とかないとね。
ちょっと履修しといていただけるといいかもしれないですけど、まあそんな感じで結構なんか久しぶりにドラマというか何かにハマったなっていう感じはあったんですけど。
ああ、久々シリーズか。
うん。なんか庄司さんってあります？
俺久々といえばですね、
はいはいはい、
この前ね、ちょっと前にね、久々にねドラッグクイーンのショーを見に行ってきましたね、僕は。
久々っていうか、そんな何回も行くもんだ。
あの、20代の頃ちょくちょく見に行ってたのね。
なんで？
好きで、かっこよくて。
面白い。
面白いというかね、かっこいいっていうか、あ、ちょっとじゃあ、ドラッグクイーンの話してもいいですか？もう今日。
ああ、いいですけど。
いや、もうちょっと久々行って感動したんでね、その話をしようかなと思うんですけども。
あ、以前したのって何でしたっけ？映画でなんか話しましたよね。
以前ね、まあ友達のすごく仲のいいドラッグクイーンの方がいて、うん、で、その人に会いに行った時の阿鼻叫喚の話とヘドウィグ&ザ・アングリーインチの話を一緒にしたんじゃないかな。
う
ん、
はいはいはい、それだそれだ。
まあ今回もその人つながりだったんだけど、まあその人のお店で今回はドラッグクイーンのショーがあるっていうことで、まあ日本全国のドラッグクイーンの人が集まってショーをやるみたいな感じの会があって、まあ行ってきたんですよ。
国内全部のドラッグクイーンが集まるの？
まあ大体ドラッグクイーンの人ってショーをやる人だから呼ばれりゃ全国どこでも行くよみたいな人が多いので、
はいはい、
で結構ね東京の人多かったな。あ、そもそもドラッグクイーンっていう言葉自体を知ってる方がこのラジオどうかなっていう感じなんだけど、それの説明からした方がいいかな。
一応まあうちのラジオの人は知ってそうだけど、
まあ一応知ってるとは思うんだけど、まあ有名どころ最近で言ったらマツコデラックスさんも一応ドラッグクイーンだよね。
あ、そうなの？そういう方
ドラッグクイーンって聞いたことある方は聞いたことあって、知ってる方は知ってるとは思うんだけど、まあ簡単に言うとこれはドラッグクイーン本人が言ってた言葉だから、あのいいも悪いもなく本人が言ってたこととしてなんだけど、まあ簡単に言うと派手なオカマ。
そうな
これ本人が言ってたからね。
そんな雑な感じだ。
そう、雑にそう説明してたから。まあ簡単に言うと、まあ派手なドレスとかハイヒールの高いのとか履いて、でつけまつげビヨーンとしてメイクもめっちゃ濃くて、ド派手な女の人の女装をしたまあ男。 が賞をするっていう感じなのね、トラック品って。それで、大体まあ、どんな賞が行われるかっていうと、うん、まあ簡単に言うとダンスなんだけど、大体はダンスをしつつ、それからボーカル曲を流すこともあるよね。昔のマリリン・モンローが歌ってるような曲とかもあったりとかさ。
はいはいはい、はい。
土定番で言うと、Like a Virgin とかもあったりとかして、それに大体がね、そのド派手な格好をした男の人が、それに合わせてダンスと歌うんだけど、歌はね、結構ね、口パクで合わせるのが多い。
あ、
自分で歌うところもあるにはあるんだけど、基本的には、その女の人のボーカルに合わせて、口を動かしてあたかも自分が歌ってるようにしながら体全体で表現をするショーっていうのが多くて、まあ昔からさ、日本ってそれこそね、歌舞伎の女方だったりとかさ、
そこ発祥というか、
まあ、
そこが
ドラッグクイーン自体は多分アメリカとかそっちの文化だと思うんだけど、だけど日本の文化だけで言ったらそこら辺もつながるところ、通ずるところがあるんじゃないかなっていう感じで、でそれで口パクで合わせるんだけど、まあ今回見たドラッグクイーンのショーもそんな感じだったんだけど、俺ね、そもそもがね、ドラッグクイーンのショーって20代の頃よく見に行って
て、何きっかけでそれは、
なんかね、友達に連れて行かれてドラッグクイーンのショーがあるって言って、で結構僕、まあゲイの友達とかはなんか高校生の頃とかいたりとかしたんで、各年代の時にちょこちょこ、それこそ男のゲイの友達がいたら、いわゆるレズビアンの女の友達がいたりとか、それはなんだろう、ガチの人、あとは普通にゲイじゃないんだけどゲイに憧れてる友達とかもいたりとかして
複雑だな。
まあそれはデビッドボーイが好きだったりとかね、そういう文化が好きでその憧れてる人がゲイだったり、まあミヤさんとかね、ミヤアキヒロさんとかねが同性愛者だったから自分もそれに憧れて、まあ別に本気かどうかわかんないけど、そういう方に憧れるっていう友達がいたりとかもしたからね。で、それで、俺20代の、ちょっと話飛んじゃうんだけど、また。20代の頃に、それで見に行ったドラッグクイーンのショーっていうのが、俺後で知ったんだけど、なんかそれこそね、日本のドラッグクイーンの黎明期から活躍してる人だったみたいで、で、ちょっと軽く調べたら、日本のドラッグクイーンって、1990年代ぐらいが黎明期だったらしいのね。有名なところでは。で、その、まさに黎明期を築いた、これ、その世界ではすげえ有名な人だったらしいんだけど、マーガレットさんっていう方とかいたりとかして、あとまあ、ホッシーさんとか映画でも出てたりとかした人なんだけど、こういう人のショーを20代ぐらいの時見て、その方たちの、講演も聞いたことあるのね。で、ちょうどそのマーガレットさんの講演を聞いたことがあって、俺その頃は、だからショーだけ見て、あ、かっこいいなって思ったぐらいだったのね。だけど、そのショーの時に、ドラッグクイーンって何よっていう説明をしてて、でそれがすげえかっけーと思っちゃったんだけど、そもそもがドラッグクイーン、ドラッグクイーンって今言ってるんだけど、ドラッグクイーンのドラッグってどういう意味かっていうと、
薬物じゃない。
薬物じゃない。ドラッグじゃないんだよ。ドラッグじゃなくて、
あ、そうなんだ。
ドラッグだね。ドラッグ。引きずるのドラッグ。ドラッグレースとかあるじゃん。あれって、それこそ、引きずって走っていく直線レースなわけじゃん。そういう引きずるって意味のドラッグだよね。で、そのドラッグっていう意味が何って話したときに、まあ、これって多分諸説いろいろあるとは思うんだけど、それこそ長い派手なドレスを引きずって歩くからそこから来てるっていう簡単な、一番もう単純な明快な理由というか、そういう話もあるんだけど、そのマーガレットさんが、まあ、自分たちはゲイであると。それで、そういうやっぱゲイってね、一番その昔のね、まだ公言とか全然できなかった時代の、すごい壮絶な、そういう言えない人たちの壮絶な人生とか書いてある本で言ったら、ミワさんの自伝の紫の履歴書っていうのにすごい書いてあったりとかするんだけど、そういう今でこそさ、LGBTQ 運動とかで、みんなの中に浸透しつつはあるわけじゃん。まあ、でも、そう言ってでも今でも、やっぱ偏見とかいろいろ思うところがある人、いろんな意見があったりする中に生きてたりとかするわけじゃない。そういう中で、いわゆる社会の中で、なんやかんや言ってもマイノリティなわけじゃない。で、そうやって社会のいろんなものを引きずって生きている私たち。そういう意味での社会を引きずってるドラッグでもあるみたいなことを言ってて。20代少女はその言葉がもうかっこいいって思っちゃって、本人たちの苦労は置いといて。本当に文化的なイメージと、そういうやっぱね、ちょっと暗い部分というかね、暗く人間の深みの部分をなんかそこに感じちゃって、まあ憧れちゃったわけね。俺バリバリのヘテロセクシャルなんだけどね。
単純にかっけーっていう感じ。
そう、本当に普通にかっけーと思っちゃったのね。その20代の俺として。で、そこからちょこちょこ見に行くようになって、で、まあ、だいぶ間が空いてて、それでまた、まあ、そういうショーを、たまたま友達の友達でいたから見に行ってっていう感じで行ったんだけど、まあ、前回はその友達のドラッグクイーンの方は、まあ、激しいやつだったという話をしたじゃない。俺もね、隣にその人が座ったら、とりあえずもう、チンコはずっと触られてる感じだったんだけど、で、もう、触らしとけ、触らしとけと思って、ずっともう、なんも、嫌がらずに勝手に触らせて してたら、うん、お前何一人で気持ちよくなっとんのじゃとかって言われてくるのになっててよって思いながら、
面白い
ですね、まあ、そういう方なんだけど、まあその日はショーということもあって、その人もすごい本気で、うんうん、まあそうやって僕に構ってる時間なんか全くないっていう感じで、本気のショーやってたんだけど、はい、で、そのドラッグクイーンのショーなんだけど、やっぱ面白いなと思うところがあって、うんうん、基本的にかっこいいショーもやるんだけど、うん、やっぱりね、おちゃらけてる部分もあったりとかするのね。最初はすごい女性よりも女性っぽい動きで出てきて、女性よりも妖艶な感じで本当に美しく踊るんだけど、うん、そんな中で、音楽に合わせて一枚ずつ一枚ずつね、うん、ドレスを脱いでいく。で、最初はセクシーにセクシーに一枚ずつ羽織を脱いでいったりとかしていくんだけど、うん、だんだんだんだん下着に近づいてくると、うん、やっぱ体は男なわけね。まあいろんな人がいると思うけどね、うん、その手術とかしてる方もいると思うけど、そしたらだんだんと脱ぐごとにマッチョなおっさんになってくる、うん、でだんだん動きも妖艶な女性からわざと今度はおっさんっぽくなってきたりとかする人
もいる、ね、
だんだん女性的なところから脱ぐところによって雑な男性的になってくるっていう、そのパロディを楽しませたりとか、あとはわざとあの観客の人とか近づいていってキスしたりするんだけど、それは顔にあのサランラップを巻いて直接のチューにはならないように口の間に入れてチューをして、それで嫌がる様を楽しんだりとかっていろんなのがある。でも最後の方は最初はすごい綺麗だったんだけど、だんだん今度はねわざと被り物をしたりパロディ要素を強くしていったりとかね、笑いによっていったりとかってするんだけど、なんか女性的にして美しくやるだけじゃなくて、なんかそれこそさ、わざとその近づかれてキスとかされて嫌がってる人を楽しんで笑いにするとか、そういうのもあったりとかして、なんかね、いわゆる自分たちを認めろ認めろだけではなくて、ショーの中に自分たちがやっぱり得意な存在である、こういう社会の狭間に生きてる存在っていうのを余計パロディにすることによってみんなを楽しませるっていうね、なんかそういう自分たちの立ち位置とかそういうものを冷静に見た上で、それをさらにエンターテインメントに昇華させるっていうところが俺すごいなやっぱって思ったりとかして、
なんか憧れのように話すね。
いや本当にね、かっこいい人たちだなと思ってあのベタベタ触ってこられて困る時あるけど
で、ショー自体は基本も歌って踊って、そういうちょっとその
そうそうそう、ちょっと観客いじったりとかもしながらっていう感じなのね。でちょっと調べてみたんだけど、ドラッグクイーンっていわゆるゲイの人たちが自分を女性らしく見せるとか、そういうことでもないらしくて、そもそもさ、まあ、ゲイって同性愛者の方は別に男の格好しててもいいわけじゃん。なんだけど、それで、いわゆるトランスジェンダーっていう、まあ、性自認は女性で体は男っていう人、そういう人の方が女装ってするとは思うんだけど、女として見られるための女とはちょっとドラッグクイーンは違うらしいのね。ゲイの人が、そういう派手な女性よりも女性らしいっていう格好を、性表現として遊びを取り込んだド派手な格好をするっていうのは、女性のパロディっていうショーらしいの、ね。ただ自分が女性として見られるっていう意味ではなくて、
なんかもうベースおじさんだよって、中身がこうごつい男だよっていうのがあった上で、
だからその上でド派手な女の人の格好をするっていう女性のパロディも含めて、そういう性表現を遊ぶっていうことが目的らしい、
ね。なんかちょっと複雑だね
だからそこら辺は俺も、だからまあポッドキャスト界さ、ゲイの方もいっぱい番組やられてるわけだから、
そうですね、う
ん、お前の言ってること全然ちげえよとか、なんか言い方気に入られなとかってあったら本当ごめんなさいって言ってくんだけどそういう世界を旗から見てちょっとかっこいいなって思ってる俺の正直な気持ちとしての感想会で、で今日話そうかなと思うんだけどね。なんかそういう表現の一つらしくて、なんか奥が深いなこの遊びはって思ったりとかしたんだね。
そうだね。
いや一回吉田くんも東京だったらさ、めちゃめちゃいろいろやってると思うからさ、いつもめちゃめちゃやって、あ、俺それでね、その今回見に行って、俺の20代なんて、まあ20歳の時なんてもう20年近く前なわけじゃないですか。その20歳の時に見に行った時に出てた人でもあって、結構有名な人として名前も聞いてた人が今回も出てたのね。
わ、大ベテランじゃん。
大ベテランでしょ。その人がね、もう多分本人が聞くことなんて絶対ないと思うから、もう名前まで出しちゃうんだけど、あのオナンスペルマーメイドさんっていう方がいるのねすげえ名前だなと思ったけど
最悪の名前してる。
すげえ名前だからこそすごい強烈に覚えてたんだけど、でその人が今回も出るって知って、俺この人見たことあるぞ、あの20代の時にと思って楽しみに見に行ったら、やっぱめちゃくちゃ今でもかっこよかったんだけど、それでその後あの普通に周りにそういう人たちが座って最後終わった後飲んでたのね、うん、その時にそのオナンスペルモハメルソンが俺の真横に座ってたんだけど、だけどね、存在感とオーラがねすごすぎてね、俺はね話しかけることがなかなかでき
なくてなんで恥ずかしが
っちゃったちょっとね昔々から見たことある人だこの人と思って、すごいそれだけは悔いに残ってるんだけど、ね、もっと気軽に話しかければよかったと思って
なんかさ、今東京ドラッグクイーンでさ調べてたらさ、うんうん、ドラッグ ックインが子供のために絵本読み聞かせてくれるイベントがあってさ。
あ、でもなんかいろんなことやってるみたいだよ。本当に。
広いっすね。
すごい幅広いみたいだね、活動の幅としては。
なんか社会派な活動結構ありそうだね。なんだろうね、なんかあんまちょっとショーをやってる場所が想像つかなくなってきてる。
どうだったら、俺が見に行ったところはもうまさにそういうお店だったけど、やっぱゲイバー系の特別な日にそういう人を集めてショーをやるってことが多いと思うんだけど、場所によっては普通の劇場とかでやることもあれば、俺ね、それこそ20歳ぐらいの時、その見に行った時に何回か見に行ったんだけど、その中の1回はね、友達の通ってた大学に来てたよ。
え、すごいね。
うん、大学でドラッグクイーンショーやってたよ。大盛況だったけどね。
尖ってる大学っすね。ね、
友達通ってて、それでうちの大学にさ、ドラッグクイーン来るらしいんだけど、これお前が言ってた人だよね、まさに、みたいな感じで名前言って、で忍び込むって言われたから、行く行くって言って、俺そこの生徒じゃないけど見に行ったことあったしね。
ああ、いやー、怖いなー。怖いけど、一回は行ってみたいっす ね。なんか面白そうだ
ね。いや、でも、俺の横に座ってた人ね、その人も結構著名な方なんで、失礼なことは言えない人なんだけど、まあ、ベタベタ触ってくるから、みんなベタベタ触ってくるんすねって言ったのね、俺普通に。したら、一応ゲイでそう思われてるでしょ。だから仕方なくまあやってるわよ、とかって言って。
サービスなんだ。
そうそうそう、サービスよ、サービスって言って。
期待に応えてやろうってやつですね。大変ですよね。それを期待していきますもんね、きっとお客さん的にもね。
うん、やっぱなんだろう、こっちが喋ったりしなくてもすげえ向こうからガンガン楽しませてくれるっていうイメージはあると思うのね。あ、でも逆にそのショーが終わった後、和服で結構でかいんだけど、背も高いし、横にスッと座られて、なんか静かにタバコとか吸われてると、動きは優雅なんだけど、すげえ圧強えって思ったら、存在感半端ねえみたいな人もいたりとか。で、その方が言ってたんだけど、なんか関西シーンとかね、やっぱ東京の方の関東シーンとかいろいろあるみたいで、そういうやっぱコミュニティみたいなのもあるらしくて、で、私ね、関西久々に行って、で、関西にもすっごい有名なお店いっぱいあって、でもあそこの店だけはもうディープすぎて私でも入れないところあるのよ、みたいなことを言ってた、ね、
そんな店
あるらしいんで、でその人も十分俺から見たらディーパーアンダーグラウンドな感じなのね。もうその世界にどっぷりの人この感じだけど、いやでもこんな人ですら入れないコミュニティみたいなのもあるんだなとかって思って、
アングラ中のアングラですね。
そう、アングラ中のアングラとかもあるから、いわゆるみんなもう性とかっていうのは全部自由だよって言って、全てがメジャーシーンに押し上げましょうっていう運動もあるさなで、やっぱね、アンダーグラウンドにアンダーグラウンドのしきたりと、そのシーンっていうのもあったりとかして、だから全てがメジャーになればいいわけではないなと思ったりとか、逆に言うと、そういうところまでメジャー持ってきたら、お茶の間ひっくり返るよみたいな、逆にそこだからこそ楽しめる人もいたりとかするんだなっていう。
そうですね。いっぱい出しちゃいけない世界もありますしね。
だなって俺は、本当俺はね、全然知らなくて今、もう聞いた中での話なんだけど。
気になりますね。どれほどアングラなんだっていう
ね、ちょっと怖かったんだよね。この人がいけないアングラの世界ってどれほどなんだろうとかって思って、そう考えるとなんか面白いなと思って、それこそさ、性っていう一括りじゃなくてもいろんな人間のコミュニティとかあったりするわけじゃない、うんうん、いろんな思考とか ね、なんかそういうので全部認められるっていうか、全部あって当たり前だよっていう、いろんな人がいて当たり前だよっていうメジャーの世界になるのも美しいなとは思うんだけど、やっぱそう言いつつも本当のアンダーグラウンドしか触れることさえできない世界があるっていうのもまた一つの奥深さだなと思ってね、
いやそうですね、なんかあんまりね、その認めてあげようみたいになっちゃうじゃないですか。
あげようは傲慢だなって俺は思うの ね、
あれ良くないなって思うんですけど、そのアングラアングラでそこは楽しくやってて、そこで完結してる世界はあったりするわけじゃないですか、
うんうん、まあ2チャンネルもそうだよね。
そうね、そうね、ほっといてくれよみたいな ね、
まあそれが外に迷惑かけるようなことだったらまた別かもしれないけど、
そうね、
うん、言うてもそうじゃない人間だけで話してるから全然また外れだよって思われてるかもしれないんだけど。
でなんかそのね、ちょっとドラッグインのお店行って面白かったって体験だけでも結構なんでしょうね、異次元の普段の生活ではない経験になるから、なんかそれ面白いかもしれないですよね。ちょっと行こう、一回行ってみよう。したら
ちょっとぜひ一緒に行ってみましょう、うん、まあ俺が東京行った時でね、東京の何かショーがあったらそこで見に行くのもいいかもしれないけど ね、
面白いですね、
うん、ね、俺はなんだろう、やっぱ一番ショーが好きかな。
なんか
かっこいいと思う。
かっこいいなんだ。なんか楽しめそうだなと思うんですけど、
かっこいいあり 笑いあり、あでも一部涙ありの時もあるんだよちゃんと。
そうなんだ、涙もあんだ。
じゃあ今日はまとめに行こうと思いますけども、俺自分で何話したかよく分かんなくなってきたから吉田君何から喋ってください最後に。
もう全然
楽しかったよってだけの話だったからね、う
ん、まあ、僕も未経験ゾーンなんでその辺は行ってみたいなというのと、
うんうん、
あと一方でやっぱちょっと怖さはありますね。一人で行くのは絶対無理じゃないですか。
まあ一人で行くよりかは友達と行った方が絶対楽しいなと思う。
ね、面白いですよね。うん、どのテンションの友達行こうか悩みますね。悪乗りするタイプと行くか、腰引きながら行くタイプと行くかで。
あ、でも、それは全部手のひらの上で転がしてくれるよ。
あ、アレンジしてくれるんだ、ちゃんと。
俺ね、その一緒に見に行った中で、めっちゃノリのいい友達と、それと、まあ、実際にそこにいる人と友達のやつだったから余計なんだけど、近づいてきたらすげえ嫌な顔をわざとするみたいな友達といたのね。で、最前列だったのね。それで、まあ、観客を一緒に巻き込んでやろうかな、みたいな感じで、出演者の方が踊りながら近づいてきた時に、うんうん、俺一個後ろだったから見てたんだけど、うんうん、連れて行くなら俺連れて行ってみてって、一緒に騒ぐよ、みたいな感じで、うんうん、若い友達が一人、俺俺って感じでやってた横で、すっげえそっぽ向いてたのね、もう一人の友達が。うんうん、そしたら多分瞬間的に、そっぽ向いてるやつ巻き込んだ方が面白いって判断したか知らないけど、そっち選んだのね。ノリがいい方や、ノリ悪い方を連れて行ったのね。そいつはすっげえもう前に連れて行かれてみんな見てるのに、もうすげえそいつも結構度胸が座ってるやつだから、だからもうずっと嫌な顔を崩さないんだけど、それを楽しみながらそいつ持ち上げたりとかして笑い取ったりとかして、
ね。エンターテイナーっすね。
ね、ほんとエンターテイナープロだなと思った。わざわざそのノリがいいやつって言っても一緒に騒ぐだけで面白くねえな。ノリが悪いやつをわざと前に連れて行って、すげえ嫌な顔をしてるやつをいじりまくるのが楽しいっていう判断だったなと思って。
なんか、プロの技っすね。
そこは本当エンターテイナーだなと思ったから、もうどういう感じにでも多分転がしてくれると思うよ。
単純に行ってみたいって気持ちが盛り上がっただけです。今回は
俺がただ押しまくってるだけだよね。別に俺その世界の人でもないの。俺は好きだよっていう話でした。東京で行きましょう。今度東京行った時に一緒に夜行きましょう。いつでもやってそう。
店ピックアップしておくか、リスナーさんでもし行ったことがあっておすすめのとこがあ
ったら。そうだね、おすすめのところがあるとね。ぜひぜひ。
これでさ、本当に来そうなのがうちのラジオの面白いとこっすよ。
そうだね。
ここいいっすよ、みたいなね。すげえな、リスナーみたいなのたまにありますよね。
ありますね。まあ、そういう感じで、それでは今日はこれぐらいで終わりにしましょうか。
はい、おー、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。